いや、でもやっぱり、まあ、言っちゃ悪いけど、うん、矢野さんと原さんってもう監督の力量の差が違いすぎて。
ああ、そうですか。
いやー、やっぱ原さんすごいでしょ、やっぱり。
それに文句を言う筋合いは一個ないので。
あれですけどね。いや、必死に拾っ、まあ悪い状態の中で必死に拾ったのが今の巨人かなって感じなんですよね。
うん、うん、うん。はい、
はい。阪神は勝てる試合も結構落としてるんですよね。
ああ、そうですか。
で、それで結果、まあ、1.5 ゲームとか1ゲームとかになってるわけでしょ
う。本ちゃんのペナントはそうですね。
ペナントはね。
はい。
これ多分ひっくり返されますよね、普通に。
そうですか。後半最後の2連戦、ヤクルト戦、リリーフが打たれて、2試合連続10失点の巨人ですけど、大丈夫ですかね。
いや、まあ、それはいいんですよ、別に。
そうか。
接戦で負けるのが一番良くないんで。
なるほどね。確かにね、そうですね。
やっぱこう、高橋っていう、こう、阪神キラーがいて。
ああ、はあ。高橋祐希。うん。
うん、岡本っていう阪神キラーもいてですね。
バッターでね。ですね。
やっぱね、巨人のバッター嫌なんですよね、みんなね。
巨人のピッチャーとしてもそうだし、ペナントでもそうなんですけど、メルセデスがとても強くなったというか大きくなったというかそんな印象を持ちます。
メルセデスはね、それこそ WBC じゃないや、オリンピックでも出てましたけど、やっぱいいっすよね、メルセデス。
メルセデス良くなりましたよね。
毛
量、髪の量は減りましたけどね。
帽子取ると結構ひどいっすよね。
でもピッチングない、だから彼の課題は、とりあえず80球前後が、崩れやすいよねっていう2、3年ぐらい前から言われてましたけれども、結構これがクリアになってきて100球前後ぐらいになってきたんですよね。
いやでもや
っぱ安定して投げれるっていうのはでかいです。
まあ、こんなこと言ったらタイガースキャストのメンバーに縛られるかもしれないですけど、
はい、
やっぱキャッチャーがやっぱねいいと思うんですよね、巨人。
キャッチャー、そうですか。大城ですか。
いや、まあ、大城もそうですし、小林もそうなん、まあ、これは、だから、チームとしての方針がそうかもしれないんですけど、これ、中継なりなんなりでよく見、まあ、見といてほしいんですけど、梅野っていいって言われてるじゃないですか。
梅ちゃん、はい。はい。
僕は決してそう思ってないんですよね。
あら、そうですか。そうですか。この
、梅野ってね、
はい。
まあ、欠点っていうか、これもうチームとしてそうなのかもしれないですけど、
はい、
構えるじゃないですか、ミット
を。ああ、構えます。はい。
その、構える位置がね、
うん、
もう全部低めなんですよ。
はいはいはい。
よくそのストライクゾーン9分割するじゃないですか。
うんうん。
下3つなんですよ、構えるのが。
うん、結構アマチュア野球の。
で、よくやる。そうそう、
よくやりますよね、低くな低くなってやりますよね、
でこれってね、
はい、
いいようで、
はい、
ローボールヒッターにはめちゃくちゃ打たれるんですよ。
まあ得意な人もいるでしょうね、
山田とかにはね、ヤクルトの山田とかはローボールヒッターなんで、むちゃくちゃ打たれるんですよ、低め投げときゃいいっていうその発想がすごいこう全体的にあって、
あ、
梅野が悪いかなと思いきや、まあ坂本被った時も原口被った時も大体そうなんですよね。でも、
はい、
巨人、一方巨人は、
はい、
真ん中にも構えるし、
構えますね。
これ覚えてらっしゃるかわかんないですけど、
うん、
田中豊樹がサンズに満塁ホームランを甲子園で打たれた時があったんですよ。
ありましたね。
大城が被っててね。この時は外角高めにスライダーを要求したんですよ。
おお、
そうですね。それを、それを、
うん、
要求通りに投げてホームランを打たれたんで、まあ、打たれたといえば打たれたんですけど、うん、
はい、
その配球って絶対阪神やらないんですよ。
外角高めのスライダーはなかなかやらない配球でしょうね。うん、
それをその通りだけで打たれてるから、まあ、どうやねんとは思うんですけど。
どうやねんですね。
けどね、その、
うん。
要は、高めの配球って絶対しないんですよ、梅野って。
うん、はいはい。うん。
だからね、例えば岩崎って今年結構打たれてるんですけど、
はい。
岩崎ってそもそも高めの速球がいいと思ってるんですよね。
あ、そうなんですか。うん。
この間も打たれましたけど、韓国に。
ええ。
ともすればスライダーで逃げようとするんですよ。梅野もそうやし。
ス
ライダーもいいからね。
はい。
でも、ストレートの高め投げときは、そう打たれないんですよ、岩崎って。でも、速攻耐久しないんですよね。アルカンタラっていう今年の外人もそうなんですけど、
はい。
ストレートが威力あるのに、高めのストレートを要求しないんですよね。
ああ、そうなのか。
だから打たれるんちゃうかなと僕は思ってて、
うん。
やっぱ巨人のキャッチャーって結構高め要求するんですよ。
意外とするんですよ。
いやだからね、はい、その辺の幅の広さっていうか、うん、まあ、結果打たれるかどうかは別にして、
うん、
そこを引き出しがあるかどうかって、やっぱだいぶ違うと思うんですよね。
そうですよね。うん。早いか遅いか、高いか低いか、右か左かってね、いろんなバランス取れますからね。
うん、僕が逆にスコアラーとかやったら、うん、もう阪神は低めに張っとけっていう
感
じができるなっていう感じなんですよね。
傾向と対策として、ね。
それが読まれてるから結構打たれるんちゃうかなと思ってんすけどね。
なるほどね。そこは注目ですね。後半がどうなるかですよね。
いやー、結構失速すると思いますけどね、やっぱり。
そうですか。チキンマレーさんから見て、佐藤輝明はどうですか？
いや、佐藤輝明はもう完璧でしょ。
完璧ですか。うん。うん。もう、つけようがないと。
よくね、長打力があるというふうに見られます。うん、まあ、それもそうなんですけど、
はい。
佐藤輝明の魅力って、
はい。
とにかく足が速いんですよ。
そうですか。うん。はい。
むちゃくちゃ速いですよ。ゲッツー打ちそうな時も、
うん。
ケツならないんですよね。
うん。
で、肩もむちゃくちゃいいしね。
確かにそういえば、ドラフトの直前のなんか雑誌かなんか見ると、そんなことが書いてあった気がしたな。めちゃ飛ばすけど、守備も足も速いよってね、書いてあった気がしたな。
うん、なんかこれよく、その、ステレオタイプ的に佐藤輝明につけられるのは、
うん、
高校時代無名で、
はい。
大学から頭角を現したってよく言われてるじゃないですか。
よく言われますね。はい。
これ結構間違えてるんですよ。
ほう。
これなんかドキュメンタリー、ダゾーンであったドキュメンタリーで見たんですけど。
あ、そんなやってましたか。はい。
佐藤ってもともと、
はい。
小学校の時は超有名な選手やったんですよ。
あ、なんかタイガースのジュニアかなんかでしたっけ。
そう、ピッチャー兼バッター、うん、まあそれこそ二刀流で、
ええ。
ホームランも打ちまくるし、
はい。
いいピッチャーやったんですよね。
はいはいはい。
でもそれが小6の時に右肘を痛めたんですよ。
うん。
で、まあタイガースジュニアに選ばれてたんですけど、
うん、
1回も試合に出れなくて、
ですよね。
それで終わって、
うんうん、
で中学はリハビリに明け暮れたんですよね。
ああ、そうなんですってね。ああ、はい。
だから、その有名高校に進学できずに、
うん、
まあ言うたら、1回戦負けの新川学院っていう、
ああ。
チームに、
うん。
で、高校に行って、
うん。
まあ、サッカー部に入ろうかなと思ってたけど、
サッカー部だったんだ。うん。
そう。友達に、
うん。
誘われて、
はい。
野球部に入って、
うん。
で、まあ、なんかせなあかんなと思って筋トレを始めて、
うん。
まあ、今みたいな体になり、
うん。
で、たまたまそれを目にした近畿大学の監督が、
うん。
まあ、目をつけて、うん、まあ、誘ったって感じなんですけど、なんかその時に、
うん、
もう枠が埋まったらしくて、その、推薦の。
近大の、はい。
はい。だから短大で入ったらしいんですよね。
はい、ええー、!4 大と短大とでは全然違うじゃないですか。
そう、だって短大に入って途中から編入したみたいなんですけど。
うん、なるほど。うん、うん。
で、それぐらい苦労人なんですよね。まあ、苦労人やけど、もともとはすごい選手なんですよね。うん、
はいはいはい。ポテンシャルのあった選手だと。
そう、だから、小学時代で言ったらポテンシャルはあったので、うん、なんかその、大学からポットでみたいなよく報道されるけど、それは違ってて、
うん、
いや、むしろ、小学校時代ピッチャーもバッターもやったぐらいな感じなんで、やっぱ、ちゃんとしてるし、うん、いや、そもそもその身体能力が高いので、
なるほど。うん、
なんかまあ、ホームラン打ちまくるっていう印象ですけど、
うん、
僕はそうじゃなくて、やっぱサードの守備も上手いし、ライトの守備も上手いし、
うん、
肩もいいし、
うん、
足も速いっ っていう。
はい。
バケモンみたいな選手なんですよね。
なるほどね。今、大学でのポットでって言われたので、ピンときたのが、元巨人の大森を思い出しました。
大森
元木とか、あのあたりがドラフトにかかる年のね、はい、慶応で、三冠王だったかな、うん、結局、大森剛は、結局、プロで数字を残すことができませんでしたけれどもね。
うん、
それがピンときましたね。あれが多分大学でのポットなんだろうな、う
ん、いや、佐藤完璧だと思いますけどね、ほんまに。
佐藤はそうですよね。はい、あ。ということで、まだまだ喋りたい、はい、足りない感じだと思うんですけれども。
はい。
また別機会に。
そうですね。はい。
うん。ちゃんと下ネタが引き出せる技術も磨いてる。
いやいや。
はい。また一緒に遊びましょう。
はい。お願いします。はい、
じゃあ、大甲子園の、僕自分が配信してる番組、岩間さんと共演したこともありましたもんですから、
はいはいはいはい、
コマーシャル作らせてもらって、15秒のコマーシャル、15秒はちょうどいいっすね、ラジオのコマーシャルって言ったらね。あれ、バンバン使ったし、タイガースキャストにもカープキャストにも配って、いろんなことで使ってもらってみたいなことやりましたけど、なかなかこうやっぱ、
野球ってその、うん、配信がないとやっぱそうなりますよね。
そうですよね。でもまあ、一応、ラジオトーク、あるいはこう、スタート FM からも何人か、エントリーくださったみたいなんですよ。それは一個、一個良かったかなとは思うんですけど、まあでも、2とか3の話ですからね。世界観が、規模感がちっちゃいですよね。もうちょっとこう、影響力をね、持った、配信者にならねばと。
いやいやいや。
今思ってますよ。はい。
これってでも、その、結構上げてらっしゃるじゃないですか。
僕ですか？
はい。なんか、いろいろです、うん。はい。
はい。はい。
これってダウンロードどれぐらいなもんなんですか？
ダウンロード数はわかんないけど、でも、なんだろうな。シーサーブログの訪問者数で言うと、
うん。
ちゃんとね、エクセル書いてるんですよ。ちょっと待ってくださいよ。
あ、マジ
っ
すか？
うん。
すごいっす。
一週間に一遍ぐらい一気に落とすんですけどね。ね、
はい。
マックスさんの影響だと思うんですけどね、僕。
あ、
僕の受けたやつね。平均ですよ。多分、はい、僕のポッドキャストのサブスクで言うと、千弱ぐらいだと思うんですよ。
あ、すごいっすね、でもそれで。
多分そんなもんだと思うんですよね。
めっちゃ聞かれてますね。
うん。で、ほら。だいたい2本か3本は同じ、収録したやつを、丸1と丸2と楽屋トークって3分割するもんですから。
はい。
それをかける3ぐらいのアクセス数があるといった印象ですね。
うわぁ、すごいな、うん、それも。すごいっすね。
いや、
でも。やっぱ、ずっと続けてはりますもんね。
去年の8月はね、300だったんですよ。
継続は力ないってやつですね。
1年経つと3倍になりましたですね。うん、これが、もっと、あと、あれですよ。僕も皆さんもそうだと思うんですけど、野球自体から入ったもんですから。
はい。
もう野球自体が全てだと思ってやってたんですけども、ポッドキャストっていろんな世界があって、はい、雑談もあれば、なんだろうな、あ、ビジネスもあれば、なんじゃかんじゃいろんなうぞうむぞうありますよね。
うん。
うん。あの辺のあたりでもやっぱりこう、野球自体クラスのカリスマ性を持った方々がいっぱいいらっしゃって。
うん。
そんな方々と知り合うようになったのが、クラブハウスですとか。
ああ。
あるいはスペースですとか。
うん。
そういったところで今、新たな絡みを見せてます。
へえ。
だから僕は、野球以外の話もいっぱいしたいなというふうに思ってて。う
ん。はいはい。
はい。これからも幅を見せて、持っていきたいかなっていうふうな、今、いうふうに思ってるんですけど、なんせ夏が暑いんで。
いや、暑いっすね。島根ですよね。
島根ですね。で、
島根って暑いんですか？
島根ね、全国で2、3番目に暑いんですって、今年は。
そうなんですね。
うん。
あ、でもなんか今日ニュースで見たな、その鳥取とかが暑いとか。
うん。今日、僕、Eテレのね、ムジカピッコティーノっていうのが好きで。
はいはいはいはい。
毎回撮るようにしてるんですけど、島根の皆さんへってテロップ書いてあるんですよ。ムジカピッコリーノのお話の中なんですけども、はい、地元のニュースでしょうね、きっとね、そういったテロップ出るわけですよ。うん、奥出雲は何度、松江市は何度、出雲市は何度みたいな、ね、うん、熱中症は、こんな世代の人が多いみたいですよと、ぜひ休憩をいっぱい取りましょうねみたいなテロップが出ながらムジカピッコリーノを見るのはね、とてもこう切なかったです。うん、ぐらい暑いんですよここは
今現在。はいはいはい。
うん、特に僕は夏弱いんでね、今ちょっと収録が滞ってんですけど、この週末はなんかいろいろ立て込んでますわ。あ、そんな感じです。
すごいっすね、うん、もう週何回撮ってんねんと思いますけどね。
うん、配信頻度は、うん、そうですね、とりあえずラジオトークにしても、スタンド FM にしても、ポッドキャストのためのツールだと思ってますから。ポッドキャストが生きてたらそれで僕はいいかなと思ってます。はい、でもラジオトークもちゃんとライブやってますよ。はい。
あ、そうですか。はい、聞いてみよう。
あんまし誰も聞いてないですけどね。うん。だから、MBS の地上波に出れますぜ大会みたいな時にはですよ。
なんかやったみたいですね。
やってみ、でね、人気者たちが いっぱい行くわけですけど、僕はそれには当たわない枠でやってます。一個のゴールとしてね、ラジオトーカーの方々はMBS を目指してやってらっしゃいますので、
まあ今、はい、特にラジコで全国で聞きますからね。
そうですよね。昨年は多分宇津美朝さんという方がラジオトーカーからは優勝して、MBS のラジオに出たはずです。今年は今年でまた新しいチャンピオンが決まるかもしれませんし。 とにもかくにも僕はこう音声配信の世界でちょっともうちょっとね、しがみついて遊んでみようかと思ってます。
いやいやいやいや、もうぜひぜひ、
はい、
楽しみをどんどん、
はい、そんな中でまたチキンバレーさんとも一緒にお遊びしましょうよ。
いやもう全然お声掛けいただければ、
はい、
いやなんかね、その当時、
はい、
3、4年前よく出てた時と比べて僕その環境がよく変わってて、
あ、はい、
その子供がね、当時はちっちゃかったんで、
はいはい、
まあ、ちっちゃかった、まあ、今も小学生とかなんですけど、夜泣きが激しいとか、そんな感じだったんですよね。
そんな感じでしたね。
だから、その、なかなかね、参加しづらいみたいな環境があって。
なるほどね。うん。
まあ、それに比べて今はちょっと、
うん、
まあ、これぐらいの時間だったら全然もうみんな寝てるし、みたいな。
はいはいはい。
感じで喋れるんで。
うん。
まあだから全然お声がけいただければ
はい
いけるかなって感じで、
はい、わかりました。はい、おそらくチキンバレーさんが知らないようなラジオトークから僕は引っ張ってきた人ですとか、スタンド FM から引っ張ってきた人ですとか、はい、タンズじゃない人たちともいろんなコラボレーションさせてもらってますし、
いやいや
愛も変わらずスタンド、あのタンズの方々とも遊んでますしということで、
はい、
ね、いろんな輪の中にあなたを、
ね、
ぶっ込むことができますから。
でも、子さんですからね、その、タンズっていうか、その、
はい、
野球自体はほんま2012年から聞いてますから。
はい。見たいもんですよ。
見たいなもんですか。
はい。うん。僕もそんぐらいだと思うな。
一個、うん、これも言いましたかね、言ってないかもしれないですけど、
はい、
今ほら、あの、表あるじゃないですか。
エクセルの表、はい。
はい。あれ、偏差値入れたの僕ですからね。
そうだったっけ。そうだったかもしれないね。うん。
当時、杉浦さんに連絡取って、
へぇ、はい。
エクセルやりますよって言って、
うん。
やって、偏差値入れたの、あの、エクセル関数僕めっちゃ得意なんですよ、
そもそも。へぇ、はい。
で、偏差値入れて、お返ししたら、すごい喜んでいただけて。
そんな年もあったな、そういえば。
で、今は高橋宏さんがまあ、電車さんがやってくれてますけど。
はいはいはいはい。
まあ、それを引き継いで、偏差値を入れてくださってるみたいな感じなんですよね。
そうなのか。はあ、はあはは
あ、
へ
ぇ、思い出があってっていうか、毎年参加してるんですけど、大甲子園は。
うん。
僕自慢じゃないですけど、10点切ったことないんですよ。
すごい。そっか。
あ、結構ね、結構その、一回戦だから、一回戦で当たるとかもないですし、その。
うん。これは運じゃないですか。
まあ、これは運ですけどね。
うん、うん。
変な予想をしてないという自負は結構あるんですよね。
なるほどね。そっか。あれか。なかなか周りの評価ついてこないのか。
いやいや。まあ優勝してないですからね、そもそも。
あ、そうか。
優勝してないですけど。
うん。
だから0点とかもそんなの絶対ないなっていう。
なるほど。ああ。ワイナオさん0点あったな。
え？
ワイナオさん。
あ、ワイナオさんありますよ。ワイナオさんとか新球児さんとか結構。
うん。
うん。あんだけ言うてて。
うん。まあ。
球さんとかガチガチの予想してましたけどね、今年。当院ジーターとかでしたけどね。
あ、よそさんがどれにベットしたかまで確認しなかったな。あ、そっか、また、それも楽しい意味ですね。
当院クソほど多かったですけどね。
あ、そうですか。まあ。
でも当院選んだ人頭抱えてるですけど、でしょうけどね、その素顔やから。
ああ。
これ負けますよ、一般ちゃん。
ああ。いや、野球時代の配信がない分ですよ。そのあたりのね、強いとこにかけるのが、あんましよろしくない風潮になったじゃないですか。はい。
そうですね。
ね。
それでは。だからどこでしたっけ？
僕はね、スーパーチャー県岐阜です。
はいはいはい。でも県岐阜も、辛いっすよね、初戦。
初戦辛いですか。で、ノーマルが、ケヒと、
うん、
アダン南か。
ああ、阿南光ね。
阿南光か。阿南光。明徳義塾に
ベッド、
明徳義塾にベッドしようと思ったら間違えて、県を間違えて、そっちになっちゃいました。
でも阿南光があるんじゃないですか、可能性。
ですか。はあ、はあ。
沖縄尚学ですけどね。
ああ。まあまあまあ。あまし、かん、僕、高校野球一切見ずに。なんだろうな、なんかのサイトを見ながら決めたんですよ。う
ん、あれ、岩見智翠館選ばんかったんですよね。
うん、島根って弱いじゃないですか。
いや、でも、岩見智翠館って島根のチームですけど、うん、まあ、島根の人ほとんどいないじゃないですか。
ああ、そっか。そうでしたね。
広島と大阪の混合チームみたいな感じ。
そうですね。でも、なんだろうな、谷繁がいた、大野川が名前が変わって、
次は
治水館になったんだけど、治水館になってかかってる印象があまし長くないよね。
そうですね。うん、勝つイメージは全くないです。
うん。なんだっけな、松江開成高校とかがもし出たらまた考え方が変わってたかもしれないですけどね。
糸原の母校ね。
そうですね、糸原。そうですね、ジャイアンなんて言われた人がいましたね。
ああ、知らねえね。
あの時代とかだったらまた、思いもあるので、変わってきたかもしれないですけど、今年はちょっと島根にベッドはやめておきました。うん。
いや
毎年してるんですけどね、結構。うん。僕は島根と鳥取にベッドが多いので、点がとっても低いんですよ。
まあ、でも、米子東はね、うん、劇的な勝ち方しましたからね。
あ、そうなんですか？へぇ。
逆転、最終回に逆転さよならだとかだったと思う。
あ、なんかニュースで見たな。そうでしたね、そういえば。はいはいはい。
まあでも、鳥取も活性がないのでね、あんまり。
掃除でね。そうですよ。
うん。うん。うん。あ、ちょっと、中国地方は今回どれもきついかなって感じですけどね。
まあ、例年ですよ。
いや、でもね、やっぱり広島がちゃん、広陵とか出てきたらまた別なんですけど。
ああ、まあね。
まあ、ちょっとね、さすがに。
山陰と山陽ではね、全然色合いが違うんですよ。岡山、広島、なんとなく強い印象あるんですよね。
はい。
島根、鳥取は、ちょっとそこまで行ってないような印象もある。
まあでも、島根鳥取って僕、勝手な僕のイメージですよ。
はい。
まあ結構大阪の子が結構多いんですよ。
そうですか？
鳥取城北とかもそうですし。
ああ、そうか。そう言われるとそうかもしれないですね。
兵庫大阪の、うん、まあ言ったらその、一流どころに行けなかった子が行く学校なんですよね、鳥取とか島根って。
ああ、なんか、昔、マックスさんに言われた気がする、それ。よう言ってらっしゃった。
まあ言ったら、うん、大阪とかし、兵庫の子って、うん、まあ、履正社とか法徳行くんですよね。
うんうん、はい。
で、ダメな、ちょっと、一段落ちると、厚、う、生、ん、学院とか、まあ、八戸学院厚生とか、
はいはいはい。
今年の名王なんて、そうなんですけど、うん、スタメン9人、まあ、いるじゃないですか、レギュラー9人。
はい。
で、ピッチャーのその、風間くんは山梨の子なんですけど、
はいはいはい。
で、あと一人は秋田の地元の子なんですけど、うん、あと7人全員大阪ですから、
ね。ああ。そっか。坂本隼人もそうですもんね。
坂本隼人もそうですね。だから、ね、
うん、
あれ、伊丹の子
ですね。そうですよね。関西の子が。うん、北の方
に、ね。阪神北条なんていうのもそうですし。
ああ、なるほどね。うん、
で、3番手がその辺、その島根とか。
3番手ね。
かなって感じなんですよね。
はい、はい、はい。そうですね。だから、子としてはいい選手が来るんだろうけど、勝てるかどうかはまた別の話なんですよね。
またやっぱその練習相手がやっぱ少ないのかもしれないですけどね、やっぱ。
あー、まあ、県外には行くんでしょうけど、頻度としてはそう多くないのかもしれないですね。一流どころと練習試合ができる回数っていうのは少ないかもしれないですよね。
なんかその鳥取の大会見てて、うんうん、最後その、なんか挨拶みたいなので、うん、22校の代表みたいなこと言ってたんですよね。はい、22校しかおらんのみたいな。
そんなもんです。
だから大阪とか兵庫やったら200本超えるわけですから、
ね、そうでしょ、うん、うん、いや人が少ないんだよこっちは
高校がそうなんでしょうね
はい、そうなんです、うん、
まあ、だからどうしても厳しくなりますよね、それは。
そうですね、うん、で今言われたように県外から選手が来るような高校は県外に練習試合週末に行ってみたいですとかなんだとかするんでしょう
ね、まあ、招待試合とかね、
招待試合とかね、うん、そっちがメインになってくるんでしょう、うん、
まあ、いわゆる治水館とか五の川なんてそもそも、うん、裏の話ですけど、
はい、
報徳の関係者がまあ強くしたみたいなところがあって、
はい、
だから割とその辺のルートってあるんですよね。
うーん、
意外かと思われるかもしれないですけど、大阪桐蔭、西谷監督っているじゃないですか。
いますね、はい、
あの人報徳なんですよ。
あ、そうなんですか。はいはいはい、
はい、
うん、
だ結構ね、球界って報徳関係者多くて、高校球界って、
うーん、
まあ昔の強豪ですか、まあ、今も強いですけど、昔の超有名私立、まあ、今でいう大阪桐蔭みたいな感じですけど、
はいはいはいはい、
うん、まあ、その一つですからね、その郷の川っていうのは。
ああ、そういうくくりなんですね。
そうなんですよ。だから、僕、実は父親が報徳の野球部で。
あら、そうなんですか。はい。
そうなんですよね。で、だから西谷もそうやし、うん、その郷の川、一体、郷の川の、
うん、
その校長やったら教頭もやってるんですけど、野球部の部長とかもやってる人も報徳の関係者なんですよね。だからその辺のルートで、そのスカウティングもできてて、うん、関西の方。
うん。
なので強くなったみたいなところがあって、郷の川
は。
で、その流れを組んで、今道水館で。
うん。
なので結構応援してるんですよ、僕、今道水館。
そうなんですか。でも受け座として3番目ぐらいなんでしょ？
まあ、関西のこの、そうですね、受け皿と、うん、まあ、でも、やっぱ、甲子園に出やすいといえば出やすいですからね、やっぱり。
そうですか。うん、
兵庫県とか大阪にいるよりは。
まあね、そういうことなんですね。そうか。傭兵の軍団のような印象ですね、じゃあね。
そうっすね。
だからね、そうか。それでもちゃんと、我々地元民は愛してあげないといけませんわね。
そうです。外人集団とか言わずね、うん、もうちゃんと。
そうですね。うん。
まあ、それは出自は違っても、
うん、
それは島根代表として戦うわけですから。
そうですね。うん。僕はこの度は、岩見治水会には別途しなかったけれども、本大会が始まったらちゃんと応援します。
いやー、うん、初戦どこでしたっけ、治水館。
治水館どこだったっけな。でも、あれかな、1回戦の最終日じゃなかったかな。
治水館どこですかね。あー、初戦聖愛か。
え、どこ、
弘前学院聖愛ですね。
あー、
まあ、結構打ちそうなチームですけどね。打ち合いなんのかな。
打てるかな。うん、まあ、ちゃんと注目します。開幕直後は、米子東との出ます。
そうですね、米子東。
うん。僕の会社の、もうすぐ近所の高校です。僕は島根県の安来市というところに住んでて、もう隣町は鳥取県米子市なんですよ。
は
い、うん、で、そっちの方に仕事行ってますもんですから。
米
子の方は近いんですよ。うん、だからその米子東、
米子東は日大山形、ちょっときついな
ぁ。ああ、日大山形って強そうだな。
打ちますよ、これ。
うん。うん。
それこそ今の阪神の中野の母校ですけどね。
あ、そうですか。
まあ、古くは巨人、あれヤクルト行ったから奥村っていうのも言いましたけど。
ああ、奥村、そうでしたね。はい。相川の人的故障だったかな。
ああ、そうでしたね。
プロ2年目で、全然顔して
ない。そうですね。それヤクルトに行ったんですね。
そう。持っていかれたなと思って。うん。
結構ね、その誰々の母校ってめっちゃ覚えてるんですよね。
そうなんだ。うん。あ、12時も越しまして。
すいません、遅くなりまして。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
僕も明日お仕事あるもんで、今日はこんなところにしたいかなと。
はい。すいません、長くなってしまいました。
いえいえ、オフトークも、なんか、かいつまんで使うかもしれません。
マジっすか？別に適当に使っていただいて。
はい。あまし、印象が悪くならないとこだけ使いますから。
はい。
はい。また一緒に遊びましょう。
はい。よろしくお願いします。
はい。Thank you.